僕はちょっとロッククライミングとボルダリングをやるのですけど、うん、まあ、ほんのちょっとで、普通はジムにしか行かないんで、日本では全然外岩行ったことないんですけれども、うん、ただ、まあ、ロッククライミングの岩場を開発するみたいなのも、
うん、
結構ちょっと似たような話だなと思って、
ね、
まあ、あれはあれも最近はすごい環境じゃないですけど、元の環境に配慮するみたいなところがあって、そんなにアホみたいにボルトを打ってはいけないとか、いろいろあるんですけど、
ありますね、
うん、あるんですけど、あと、まあ、私有地とそうじゃないところの兼ね合いとか、うん、案内のトポの地図とか見てても、ここは私有地なんで絶対登らないでくださいとか書いてあるとかあるし、まあ、もう日本でも多分30年40年ぐらいかけて、まあ、最近はジムも普通に増えてきましたけど、もともとはそうでもなかったし、うん、日本でも多分30年とか40年とか、アメリカだったらもう多分1960年代ぐらいからその、
うん、
ナショナルパークの人とか地域の人と時にはこう衝突して、時には協力して、
うん、
ルートを作ってきたみたいなとか、
はい、
その地域における文化としてのロッククライミングみたいなのを作ってきたみたいなのが結構ドキュメンタリーとかにもなってたりするのを見たこともあるので、まあ、なんか共通するところはもちろんその山を利用するからっていうのはあるんで、そういう意味で似たような部分っていうのは当然出てくると思いますけど、
うん、
その通りですね。自分も昔大学の時ほんのかじった程度ですけど、クライミングちょっとやってて、そう、そんな感じですよね、
うん、そうですね。まあ、ロッククライミングも最近はジムでもやり始められるから結構スポーツとしてやる人多いですけど、もともとは結構なんかヒッピーみたいな人が始めたみたいな感じがあって、結構ソーシャルなスポーツだし、あとノリもちょっと独特のっていうか、集まって人が集まって、クライマーがそこここいいぞってなって、クライマーが集まってくると、その人たちのノリと地元の人たちがなんかあったり合わなかったりみたいなのありそうなところとかも、なんかちょっと似てるなっていうのは思う。
似てますね、はい、そういう感じですね。
あ、面白い、今リュウタさんがソーシャルっていう言葉を使ったんですね。
ソーシャルなスポーツですね、
う
ん、競技は競技としても当然オリンピック競技にもなったので、ロッククライミングボルダリングは競技としても当然あるんですけど、もともとはそのみんなでどうやって登ったらいいかっていうのを教え合いながら登るみたいなところがあって、うん、その競技になった今でもなんか結構登るスタートする前にオブザベーションって、そのルートを見る時間があるんですけど、その間はライバルになるはずの選手、競技に出てる選手全員で同じとこ見て話し合いしてもいいみたいなルールがあって、そういう意味でなんていうか、そういうルーツがあるスポーツで、なんでまあそういう意味でソーシャルなスポーツっていう風に感じるというか、まあ実際そういう風に言う人も多いと思うんですけど、
そういう言葉の使い方を初めて聞きましたけど、でも確かにそうですね。まあ、マウンテンバイクもそうだし、広い意味で言ったら、まあ、スケートボードとかっていうのも結構、そういう面がある、うん、ますね。
マウンテンバイク、まあ、フリーライドのマウンテンバイクは、どうやって習うんですか、はい、最初の頃っていうか、やっぱり一緒に、乗る人から教えてもらうのか、うん、そのジャンプのやり方とか、うこういうことをすると危ないとか、
まあ、もう習うより慣れろっていうやつですかね。やれ、これがやりたいと思ったら自分でいろいろ試してやってみて、
うんうん、
でまあ誰か同じやりたいようなその動きをしている人がいたらちょっと話をして聞いてみるもよし、自分の中で純粋に築き上げていくのもよし、っていう感じですね。なんか、うん、
なるほど。割と自分との、まあ、戦いじゃないですけど、自分としての研鑽
みたいな。そうですね。 そう、もう自分の中の、まあ、恐怖心とどう戦う、うん、どう折り合いをつけて、いくのかなっていうところが、まあ、面白さの一つだと思いますね。
まあ、意外と面白いな。そうか、確かになんか、うん、怖いよね。あの、あ、自分なんか、あんな危ないのにってどっか思っちゃったのもあるんだけど、
うん、あと危ないよ、危ない、
うん、なんか面白いのは最近それこそ GIS 系で言ったドローンとかを使って、うん、そういうなんだろう、ああいうライディングしてる人の横を飛んで撮って、うん、かっこいいシーンを集めてとか動画で上げてたりするけど、ね、ああいうのも結構、はいはい、なんだろう、あのモチベーションになったりノウハウを盗むきっかけにもなったりするのかな。
うん、なんか、ああ、いいな、これやりたいな、ちょっと今度やってみようみたいな、そういう。が、そう、うん、こういう、で、それこそ、あの、そう、こういうスポーツ、多分、クライミング、先の話があった、クライミングもそうだと思うけど、結構、競技としてというだけじゃなくて、映像作品を残したりとか、それこそドローンとか使ってね、
うん、
その、まあ、乗り手とライダーと、まあ、撮り手の、まあ、フィルマーが、こう一緒になってどういう作品を作り上げていくかみたいなのも、まあ、最近特にそのソーシャルメディアとか発達、うん、ね、みんな知ってるから、まあ、映像とか写真とかっていうもののなんか価値っていうか、まあ、拡散力みたいなのもすごいし、結構そういうところの面白さもあるかな。なんか作品を一緒に作り上げてって、まあ、どういう世界観で、うん、そのまあ、その映像なり写真を作るのかっていうところから、まあ、フィルマーとライダーとお互いのできることをこうすり合わせてで世に出すっていう、そういう面白さ、まあそれはでもそれなりに乗れるようになったりしないとできないことだけど、人に見せられるぐらいな、でもそう、そういう面白さが結構大きいかな。でもそれはあの、まあ、レベルはそれぞれあれど、ね、みんな結構やってることかな、最近は。
うん、自己表現として乗っているみたいな話もありましたね。そうですね。フリースタイル。
本当にそうですね。なんか乗せる、映像に乗せる音楽とか、まあ、その情景とかで結構その人のキャラクターをこう醸し出したりとかね、なんとなくそのまあその人をフィーチャーしたいんだったらその人のキャラクターをそこでどう構築するかとか、その場を紹介したいんだったらその場の雰囲気をどう伝えたいかとか、いろんなそういう使い方ができるから、それは結構面白いですね。自分も最近になってそういうことをやらせてもらえるようになって面白いな
ますね。あとあのかな、まあ、白馬は日本だとスキーで有名で、まあ、さっきもそういう話ありましたけど、カナダは、はい、まあ、山の方だ、うん、ではあるし、多分カナダなんで寒いんだろうっていう勝手なあのアメリカにいた人間の勝手なイメージとしてはカナダは全部寒いだろうみたいなのあるんで
だろう
あの冬は雪降るだろうみたいなイメージが勝手にあるんですけれども、うんうん、カムループスとかはどう、はい、それはスキーとかもある感じ、はい、
スキー場とかもある感じだった。スキー場も街の、でも街の中心はもうなんか西部劇に出てくるようなあの砂漠っていうんですかね、高い木が全然生えてなくて、もうあの丘陵、砂で砂っぽいこう崖に囲まれた街って感じなんですけど、でもなんかそこは本当カナダの中でも変わってる気候で、
うんうん、
カムルプスの中心はもうボンと砂漠なんですけど、ちょっと行くとあの山なんで、そこにはスキー場があったりしましたね。雪ももちろん冬は結構降りました。
なるほど。シーズンとしてそのマウンテンバイクは雪がある間はやらない感じ、オフシーズン
ですか？やらないですね。まああのスノーライドとか言ってそのノブのあるタイヤに反対側からネジ差し込んで スノーの上を走るっていう、まあ、ちょっと、うん、あの行き過ぎた人たちもいますけどあんま一般的ではない
ですね。なるほど、分かりました。あの
大体みんな冬は、うん、スキースノーボードだったら、まあ、カナダの人は大体みんなホッケー大好きだから、
ああなるほどなるほど、
それやったりとか、 春になったら自転車乗り出すって感じですね。
なるほど。じゃあちょっとシーズンに、その近くにローカルに住んでる人はシーズンに合わせてみたいなところもある、
ね。そうですね。
今日のお話って自転車の、あのマウンテンバイクのお話なんだけど、でもすごく DIY なところがあって、
うん、
自分の体と自然と、はい、場所、それをこういろいろこう痛いっていうか、それを重ね合わせて自分を表現して、うん、それをメディアとも合わせてこう人に伝える、その自分との戦いだけど、うん、自己満足だけじゃなくて、やっぱりこうメディアを通して見てくれる人もいるっていう、そういうなんか表現でありながら、でも最初にあの野間ちゃんがおっしゃった地域コモンズ、はい、でもそれは決して個人のスポーツとかではなくて、実はその地域とか開発とかビジネスと割と直結していて、自分が楽しむっていうことはそれで終わりじゃなくて、でも地域の人にも影響を与えたり、それだけお客さんが来て、さっき竜太さんがおっしゃったのソーシャルって、その同じような仲間とか来るけれども、地域の人とはそれは違う文化かもしれない、そういうこうなんかこう文化との関係でもあり、社会との関係でもあり、ビジネスであり、自然との関係でもありっていう、そういう意味ですごく総合的なスポーツであり表現であり、もし野間ちゃんがそれを続けていくとしたら、そういう総合的な何かにこう関わっていく、関与していくことなんだろうなって話聞いてて壮大に思いました。
そうですね、うん、そう。全部の側面を見たら、マウンテンバイクって本当に、なんだろう、もう面白いですね。飽きないですね。
うん、その GIS シリーズの話も壮大だけど、でも、それに関わるっていうことは責任もあるし、人の命も関わることだと思うし、危険と、あのね、こう、いつも背中合わせみたいなところで。
そうですね。
多分それをこうなんか大学に行かれるかもしれないし、仕事として続けられるかもしれないし、表現として世界を回られるかもしれないし、だから話は続くみたいな気がします。
まあ、全部やりたいんですけどね。
あの、そういう意味ですごく面白いお話で、次あのぜひ聞いてみたいし、その場所によっても違うってことが、
うん、
そうだと思うんで、どこを拠点に活動するかっていうことによっても話が、うん、続き方が変わるのかなって思いました。
そうですね、うん、その通りですね。
この話は続くっていう形で、あの渡るさんの幼馴染シリーズでもあり、 GIS シリーズの続きみたいなでもあり、スポーツのお話でもありということで、
いろいろそうですね、つながって面白かったですね、うん、自分もそのたまたま前学期、TA として、あのイントロダクション to サステイナビリティっていう、なんかサステナビリティの概論みたいな授業 の、うん、あのいわゆるティーチングアシスタントとして働かせてもらったんですけど、そこで、うん、なんだろうな、まあ、サステナビリティには3つの大きな概念があって、経済的なサステナビリティ、社会的なあの持続性、環境的な持続性、3つをどうあの両立させていくかみたいなとこが重要なんですよっていう、その3本柱を意識しましょうみたいなことを理念としては習ったんですけど、なんかそれを地でやってるような感じの今日話を聞けてすごい面白かったです。だから、はい、あのぜひまたいろいろ教えてね。
はい、森さんもマウンテンバイクやろうよ、そしたら。
そうだね、ちょっと運動音痴だからな、うん、ちょっとまずはあのちょっとした段差から。
天のシャンペン難しいですね、場所見つけるの。
あ、そう、ここ平らだからなかなかね。そう、
なんか野間ちゃん来られたらちょっとびっくりするかも。
景色としても山がない、そう、ずっと地平線にトウモロコシ畑が広がってますみたいな、
山がない
という感じで、ではではでは、今日は長時間ありがとうございました。
ありがとうございました。
あのすっごい楽しい、あのマウンテンバイクのトーク、生ちゃんとあの渡るさんのトークでした。ゆうたさん、いかがでしたか。 最後のリュウタさんのコメントも面白かったですね。ロッククライミングとボルダリング、
まあ、あの山使うっていうところでなんとなく共通点があるかなっていうのは、う
ん、思わせリュウタさんあるかなと。山に登ってロッククライミングをしてるのを思い浮かべてみましたけれども
僕はあまり外には行かない
ので。外には行かないそうです、うん、で、渡さんも言っていたあのキックアップレールトレイル、
はい、
その他に渡さんが後からメールをくださったのでキックアップステイツパークっていうのがあって車で30分ほどアーバンのシャンペン東に行ったところにあるバイクパークっていうのがあるそうですね。知ってます、うんう
ん、そうなんですね。まあ、あのキックアップステートパークっていうのは結構いろいろカヌーとかも、できるとこなんで行ったことはあります、うん、イリノイからインディアナポリスの方に向かっていくと、州境、うん、インディアナとイリノイの州境近くにありますね。
じゃあ今度渡辺さんはそこまでマウンテンバイクで行ってでカヌーもしてきましたっていう話をしてくださったらいいですね。レポートお願いします。
あのキックアップステートパークまでは自転車で行くとかなり時間かかりますが、そこまで30分ですね、うん
うん、
行けなくはないと思いますけど、
で車に乗せて行ってっていう感じかな。
そうですね、
マウンテンバイクを でもあいにく大きなジャンプ台はないとのことってことなんで、うん、渡さんはあのそんな運動は苦手だからちょっとあの低いところからやり始めますとかってのまちゃんに言ってましたので、
うん、
ここでひょっとしたら密かに練習をしていたりしないかなっていうので、またこのキックアップっていうところも面白そうなんで、うん、いろいろ話題になったらいいかなと思います、ではでは今日はこの辺で、こちらは、日本はまだ暑い場所が多いですけど来週はもう9月ですね。新学期が始まってどんな様子かということを、いろいろまたお知らせいただければ嬉しいです、それではそれぞれの場所で消毒手洗いをうがい換気も忘れずどうかゆっくりと週末をお過ごしください。来週また春香のショーでお会いできますように。WRF is an open forum for the Champagne community. Please express those speakers and don't present WRF you up on Champagne. Thank you very much for listening. From WRF you up on Champagne. This is the time for a. We will see.